インカーク、スラッシュ、ジョンドー、200回目達成。イエーイ。というわけで200回目でーす。はい。というわけでね、もうファンファーレも全部自分で鳴らしてますけども。ね。そんな自作自演のラジオ、インカクスラッシュジョンドー。このラジオは、お肉ぞそれゆ団員、インカクまたの名前を、インスタサッカージョンドーが、ぐっすんおよよというわけで、20分間やっていきましょう。今日は木曜日。木曜日はね、破壊作業用 BGM ボリューム2を聞きながら、今日もね、20分間ラジオをやっていきましょう。あと今日木曜なんでね、寺尾が上がってます。ゲームセンター寺尾。本日はね、また、サタン様が降臨してます。ね。前も一度サタンさん降臨してましたけどもね、前回に引き続き、サタンが再降臨というわけでね、サタンファンは必聴でございます。ゲームセンター寺尾。そしてね、まあ、この間でもお話しましたけどもね、来週の寺尾、来週の寺尾はね、もうとんでもないことになってますよ。スペシャルです。30分間ありますからね。次の寺尾は。ね。というわけで、インカクスラッシュジョン動画200日を迎えました。ね。ご覧くれて、ね。それは北朝鮮もミサイル撃ちますよ。ええ。そういうわけでね、もう、衛星軌道上まで届くようなラジオをね、ありますけども。まあ今日はね、稽古だったんですけどもね。サダムさんが今日も不在ですので、まあ、我々団員でできる稽古というわけでね、今日逃すともうね、やばいですからね。栗企画を稽古してきました。というかね、まあ、初稽古に近い状態になってますけどもね。でもまあその回やってと言いますか。結構まあその雰囲気はね、つかめたと思いますみんな。ね。ちょっとね、タスクさんなんかはちょっとライダーに興味持ったりしてきてるんで、こういうのは嬉しいですね、やっぱり。自分が好きなことをやってるので、ね、デジモンの時もね、出演者の皆さんがウォーゲームを借りて面白いとか言ったり、してましたけどもね、そういうものがあるとね、嬉しいですね、やっぱり。だからね、栗企画をね、やって、それで見て、よくわかんなかったらね、調べてみればいいと思いますよ。ね、そうすればね、栗企画はああいうことかっていうのがわかりますからね。まあね、栗企画第5回ですね。まあ、そのうちね、第6回も、あるやもしれませんからね、そちらの方もね、考えていかないといけないなと思ってるんですけども、ジョジョっていう案がね、結構出てたんですけども、テニプリもいいなっていうね、最近また、テニプリ熱が再燃してきまして、それもいいかなと思って、で、最終的にね、いや、まだ全然未定ですよ。栗比較があるかどうかもわかりませんし、あれですけども。ね、第6回。ね、ファミコンジャンプしたらいいじゃんって思って。ね、だからもう現代版ファミコンジャンプですよ。越前龍馬。ね、どうしようかな。ジャイロセペリ、かな。どうしようかな。ジョニー・ジョースターかな。とか。まあ、あとは思いつきませんけども。ねえ、ジャンプのヒーローたちがね。なあ、もう、あれですけどもね。いっそもう、グランバガンとか、キックスメガミックスとか出したらどうだとかは、一瞬思いますけどもね。ただもう、心底誰もわかんないっていうね、それこそ。ねえ、高谷夜明けのエンジン号とかね、やってもいいんですけどもね。本当に誰もわかりませんからね、そうなってくると。ねえ。で、だから、ジョジョがしたくてテニプリがしたいんだったら、ファミコンジャンプをすればいいじゃんっていうね。 簡単な理論ですよ、これは。ねえ。それでね、冬鬼、今週末、本当にもうすぐです。皆さん。本当にもうすぐですからね。我々劇場で待ってますんで。ね。なんで、もうね、ぜひ、ご来場いただければなと。これでね、いろんなものが売ってますから。ね。いろんな、サークルさんのグッズとか本とか、我々のグッズとか本とか、まあ、たくさんあるんでね。そっちにお金を落としつつ、パフォーマンスの方もね、見ていただければなと思います。ええ。というわけでね、200回記念。そう、200回ってね、すごい数字ですけども。ねえ、それでまあ今日ね、200回を達成したんですけどもね、今日ね、まあちょっと、ある情報が、ね、入ってきたんですけども、あのね、スパロボの最新作のフラゲ情報が、ファミ通かなんかのフラゲ情報が入ってきまして、まあ、携帯機ね、Nintendo 3DS で、だからまあ 3DS では初めてのスパロボになるんですけど、スパロボ UX、まあ UX か UNIX かわかんないですけども、参戦作品がね、なんか、すごいことになってて、なんか、すごいって言ってもなんかその、すげーっていう凄さじゃなくて、おいおいっていう凄さで、まあ、言ってきますけども、まず黒金のラインバレル。で、デモンベイン。早急のファフナー。で、リーンの翼。で、バーチャロンからフェイエン。フェイエン HD。これバーチャロンシリーズが参戦するんじゃなくて、バーチャロンのフェイエンが初音ミクのコスプレをしているフィギュアが参戦です。フィギュアというか、まあ、初音ミクのコスプレをしたフェイエンがスパロボに参戦です。これは、バーチャロンそのものが参戦ではなくて。で、まあ、ダンバイン。では、ガンダムからは、シードデスティニー。で、ダブルオーの劇場版ですね。それと、またガンダムなんですけども、SD ガンダム三国伝。が参戦。で、魔人カイザースカル。これ魔人カイザースカルっていうのは、OVA なんですけども。だからまあ、魔人ガー系列なんですけども、カブとコウジが出ないっていう。だから初、カブとコウジが参戦しないスパロボは、初ですね、多分。魔人ガーシリーズが、魔人ガーシリーズはずっと解禁なんですけども、カブとコウジそのものが出なくなったと。で、ヒーローマン。これアメコミの、スパイダーマンのプロデューサーの人が原作のヒーローマンって、まあ日本のアニメですけども。あと、マクロス F。で、ダンクーガノファ。あとまあ忍者戦士飛びかけ。これ大丈夫かなと思って。なんかね、まあ携帯機はね、結構、こういう挑戦的というか、実験的な参戦作品が出ることが多かったんですけども、今回、これはなんていうか、ひどいなと思って。なんかね、いやもう、すごいびっくりなんですけども、まあ初参戦としてはまあデモンベインとね、ファフナーの映画版がまあ初参戦。ファフナーそのものは出てますけど。でまあ、リーンの翼ですね、これで。で、初音ミクのコスプレをしたフェイエン。で、ダブルオーの映画。SD ガンダム三国伝。マジンカイザースカル、ヒーローマン。が初参戦なんですけども。なんか、ねえ、こういっちゃなんですけど、なんかパッとしない、メンツだなと思って。なんかだから、何が核になるんだろうと思って、これの中の。だから新しくて、最近のアニメを追ってる人じゃないと分かんないような作品と、古くて、そんなメインじゃない作品が集まってる。 という、すごいことになってて、で、しかもあの、携帯機なんですけども、先頭はフルボイスっていう、ね、すごいことになってて、スーパーロボット対戦 UX。ちょっとこれはね、ちょっと、どうなるんだろうっていう、そういう心配というか驚きがあって、ちょっとどうなるかっていうのが楽しみですね、これは。ねえ。というわけで、輪郭でして、ジョンドーです。ジョンドーですけどもね、今日ね、まあ、たまたま気が向いて、ヴァンガードアニメを見たんですけどもね、ニコで配信してるやつですね、ちょうど、101話かな。101話をやってたんですけども、まあ、そのね、いかんせん、まあ途中から見てるので、ね、よくわかりませんけども、まあその、クランが、シャドウ、ロイヤルパラディンとシャドウパラディンと、あとカイ君のクランが歴史から消えて、どうこうみたいな話の締めだと思うんですけども、ね、なんか、いまいちよくわかんない話をしてましたけどもね。まあその、今、ヴァンガードと言ったらまあ最高齢ですよ。最高リア。ねえ、で、まあね、サイクオリアってのは、結局、まあ、その、物語の中としては、やっぱりその、これは否定しないといけない力だと思うんですね、僕は。まあ、その、愛知がサイクオリアに目覚めて、まあ、闇落ちしたりとかね。まあ、そういう描写があったりとか。まあ、原作でも、最終的に、まあ、カイ君がサイクオリアに目覚めて、その後消えたりとか、なってるんで、作品の中としては最終的に否定しないといけない強さの力なんですけども、だから、それに、だからその、否定しうる、その、なんていうかね、否定するんだったら、その説得、否定するっていう説得力がないといけなくて、結局は別に、あってもいいじゃんって思われてしまったら、それはもう失敗になってしまうんで、そこのとこをね、いろいろ、まあその、デュエル部にもこう持ってくるときに、いろいろ考えてるんですけども、まあその、だからいろんな、デュエル部の中にあるいろんな理論を、いろいろ引っ張ってきて、まあその理由をでっち上げるわけなんですけども、僕は、まあその、デュエルっていうのは、まあその、闘争本能を理性によって抑えつける戦いという定義を僕はしてて、つまりその、デッキっていうのは、もう一人の自分、自分の相棒、あるいはまあ理想となる自分。まあ、とにかくまあ、今のこの自分の人格があって、それとは違う別の自分として、デッキっていうものがある。もちろんそれはまあ、そのデッキは自分が組むもんですから、自分の中から分化した、自分の体の一部ではあるんだけども、それはまあ、もう一人の自分として存在する。で、そのデッキそのものをまあ、人間の闘争本能の部分と定義して、その闘争本能を操るのがまあ、デュエルだと。ではまあ、サイクオリアというのは、つまりこの闘争本能、つまりその、デッキが先のことを教えてくれる。このデッキの力によって未来が見えて、もうあとはもうデッキの言う通りにカードを進めていけばもう勝つっていうのがサイクオリアなんですけども、これはつまり、闘争本能をコントロールできていない状態になっていて、だからその闘争本能を制御するために、その明確な勝利のビジョンというものが自分には、ユベリストに必要で、それによって、まあだからサイクオリアの上を行くためには、デッキが見せてくれた、デッキが見せる未来の上を行かなくちゃいけなくて、それがまあその上に行くのがデュエリスト本人の力だっていう。つまり、デッキってのは闘争本能なんだから、闘争本能ではない部分。だからまあ、自己とか自我とか理性とかの部分が最後のワンピースとなって、その上に行くことができるという。だからデュエリストが、 デッキトップを操れるっていう、ね。カードドローするときにピカって光って、自分の望んだカードが出てくるっていうのは、これは、本来、デッキトップのカードってのは抗えない運命なわけで、その運命を乗り越えるという、だから抗えない本能とか運命とかそういうものの象徴がデッキなので、そのデッキのトップを自分の意思で操るっていうのは、そこからさらに一歩上に進んだ状態であるっていう。だからまあ、アテムは最後の戦いの儀の時に、常時その状態になっていると。これはもう完全にもう、闘争本能と自我との一体化融合がなされている最高の状態なわけで、だからさ、その状態であっても、相手がそれを上回っていれば、それにはもちろん負けるわけで。だから、いくら、つまり自分の意思で操れるのは、だから、自分が望むカードを引いてこれるっていう状態であっても、相手のカードの出方によっては負けてしまうこともあるっていう。だから、だから最後の戦いの日でも、アテムは、死者蘇生をまあキーカードとして死者蘇生を引いてきて使ったんだけども、それを遊戯に読まれてて、死者蘇生を封じられて、あらかじめ封じられていたっていう。それはつまりデッキの一番上のカードを操れるっていうチート能力者であっても負けることができるっていう物語を作る上でのまあ一つの証明になっていて。だからまあ安心して、その理論が、いくら自分、と、デッキの、自分が完全にデッキを制御していて、自分が最強の状態であっても、相手がそれを上回れば当然負けることもあるっていう、つまり最強能力、つまり能力バトルで最強の能力を作ってしまったら、もう、それ以上盛り上がらないじゃないかっていうことに対して、反論ができる。というわけで、まあ、これだから安心して最強の能力を使えるんですけども、だからつまりデッキっていうのは、40枚のカードの束なんだけど、そこに、自分の意志、自我、自分の理性を上乗せした状態、自分自身が最後のワンピースとなってデッキというものが完成するわけで、昔、コメント返信でね、出そうと思ってるデッキが被ってるんですけども、いいですかっていうコメントをした時に、僕はコメント返信で、たとえ40枚のカードが全く同じデッキであっても、デュエリストの魂が込められていれば、それはまた、その、確固とした別のデッキだっていう言い方をしたんですけど、これは当時はまあ、ふざけてっていうか、それっぽいことを言おうとして言ったんですけども、これがまあ現実味を帯びてきてというか、まあこの発言をまあ拾ってきて、こういうことを考えたんですけども、だから例えば全国大会優勝者のデッキをそのままコピーして使うっていう場合がねあるじゃないですか。そうであってもそのデッキに対する自分だからまあ全国大会優勝者に対してのとそのデッキの関係性と、例えば僕がそのコピーデッキを作ったとして、そのデッキと僕との関係性っていうのは別のものなんで、その僕っていう要素とその全国大会優勝者っていう要素っていうのが別の要素から、いわば41枚目のカードである自分がそこに絡んできてるので、全く同じデッキを使っていても、それは別の魂であるっていう言い方ができて、それをまあそのカードゲームそのものに当てはめると、つまり、まあ、それは、その人が作ったデッキっていうのは、その人間が、このカードは2枚がいいか、3枚がいいか、1枚がいいか、これを入れるのがいいかどうかっていうのを、自分で、だからその、デッキを作る過程っていうのが、氷山の下に埋まってて、その結果現れてる40枚のカードっていうのは、本当に氷山の一角に過ぎないわけで、その下の、隠れている部分が、なくて、その氷山の上積みだけを持ってきたとしても、それは、同じように強くなれるわけではないっていう。これはまあカードゲームと、トレーディングカードゲームとして当然のことと、リベリストの本能と、 自我との戦いだっていう、その、頭の中の理論でこねくりに回した部分と、こう、うまいことを、まあ、リンクできているんで、だから、そこですよね。だから、その、実際のカードゲームとしての機微だけじゃなくて、そこに、頭の中で、デュエリストじゃない僕が頭の中で適当な言葉を拾ってこねくり出した、頭の中の理論、だそれにリアリティを持たせるためには、やっぱりその現実の、それと、噛み合ってないといけないわけで。だから、僕は単純に、チートはやめようって、一言言ったとしても、それはまあ、僕自身がデュエリストじゃないから、それは薄っぺらい言葉にしかならないわけで、それに、その、実際のデュエル、自分に起こる出来事とか、そういうことをリンクさせることによって、やっぱりそこにリアリティみたいなものが生まれるわけで、だからその、ね、現実のものと創作をリンクさせるっていうのはやっぱり、どういうものでもやっぱりそれは、やっぱそういうものは面白いと思うですね、やっぱり。全部が全部嘘っぱちじゃなくて、嘘の中に一個本物があるとか、本物の中に一個だけ嘘があるとか、そういうものの方が絶対面白いですよ、やっぱり。そういうものの方がね。ねえ。が、ちょうどいい感じになってきたので時間がね、輪郭スラッシュジョンドー200回目でした。本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラン。